さあ始まりました水曜オリジンアワー。お相手は
新藤助新藤
朱林之介です。よろしくお願いします。9月6日水曜日生放送でお届けしております。
はい、
ということで本日は、ケイジャーさんがお休みということですね。
ちょっと遅めの夏休みということでね。
いやヒープーさんやしや。ヒープーさんのかっこいい夏休みやし、
僕らいつもらやるんでしょうか。
いやあの、俺なんか週一で夏休みって普通ないから、あれ帯番組の月金の人の特権なのあれは。
いや無事名前もねいろいろこのツイキャス見てる人分かると思うんですけど、名前をこうパッて変えたり二人用のカメラにパッて切り替えたりも、無事僕一人でできまして、もう大城熊さんのあ一人でできたんだっていう安心感、安心する眼差しみたいなのを背中に感じながら、
ド自慢から始まんな。すごい自慢から始まってる。
放送できましたね。
いやでもこの9月がね、一発目の水曜日で、でも先週、ケイジャーさんが台風が過ぎ去った後に気温がまた下がって秋めいてくるって話を、してましたけど、そんな感じしますね。
ちょっと涼しくなりましたね。まだ東京とかは連日35度超えみたいな。
あそうなんだ。
もうやばいっていうのは聞きますけども、
いや今日本当に、最初朝起きて外出た時にもう
秋めいてた。
秋めいてた。この影にいる時の風が、秋めいてたね。もう涼しくなってた。
太陽のところはもう秋めかず。
太陽はまだまだ夏だけど、9月一発目の水曜日ということ
ですね。いやそうですね。
最近はどうですか。
あれ見てますか。
僕
今日はこれの話しようと思って、もうハマりにはまりまくってまして。
お何。
ワンピースですよ。
ワンピースか。
まあ、見てない人もいるね。漫画もいると思いますけど、今ネットフリックスでアニメやってる。アニメの実写版か。
実写版。
わかんないの。
わからん。
ワンピース実写版よ。全世界注目の。俺逆に遅いかなと思ったぐらい。
実写版であるのこれ。アメリカでやってる
というのも、木曜日かな、初配信されたのが先週の木曜日に初めてネットフリックス待望の。
じゃあ全然新しいぞ。1週間経ってないってことでしょ。
1週間経ってないけど多分もうみんないろんな SNS やらでつぶやいてはいると思います。もうすごいと。
そう、俺はもうお前に入れてもらってたネットフリックスが見れんくなったからな。
嘘。
あのなんかあなたは同じ端末で見てないからファミリーではありませんよねみたいな感じで出てきて、で
やっぱり
そう、それであれ
お前みたいな。俺に払ってないからね。
だからお前に
しかもこれを言うことはあんま良くないと思う。
お前に初年度分だけ払って2年目からしかとしてたネットフリックスについに見れんくなって、
おかしいと思ったけど、お前ファミリーじゃないかも出てたもん俺の、端末でも。端末に、ネットフリックスって、プランにもよると思うんですけど、こう誰々と一緒に共有できるみたいなね、本当家族と。ネットフリックス開いたらまず出るわけですよ、選択が。誰が見ますかって。あなた誰ですかってまず出るんですよ。で、あなたと僕のこの、普通の人型のマークが
ポン
と、
アイコンみたいなやつね。
で、誰々シン、これはもう俺の携帯用で、ポンってあって、朱林之介ってのがあったんですよ。お前のだけ普通はもう人型のただのアイコンですよ。お前のだけ片目義眼の、義眼というか海賊みたいな、なんかこう ほっぺたに傷がある海賊みたいなので朱林之介って出て、
なんでそこだけワンピースっぽいわ。
でこいつだけファミリーじゃねえとずっと思ってたんですよ。
やらかしそうだな。
もうその時点でこいつファミリーじゃない可能性ありますよっていう、伏線だったのかもしれないですね。
振り側にバレてたんだ。
振り側の。
いやそれでなんかシャットダウンされて
今見れなくなったってこと。
ちょうど御手洗家炎上するっていう、やつを久々にネットフリックス開いたら、なんかそれがトップの方に出てきたから、それ見たらハマって、で御手洗家炎上するのを全部見終わったわけよ。でその翌日に見れんくなってた。だから俺としてはもう思い残すことはないんだけど。
なるほど。でも今もめっちゃもったいないよ。
ワンピースの実写版が始まってんだ。
最高ですよ。お前が某、なんか行きつけのサウナで、漫画がそこに置いてる漫画で涙したという、あのワンピースが、
あの一巻から見直した時に 波編で涙したけど俺は。
よく言うでしょ、ちょうど波編で終わってんのよ今。
あ、実写が
シーズン1なんですけど、全8ストーリーかな、
お
う
お
う、が、まあ、ちょうど波の、まあ、いたアーロン、
お
う
お
う
お
う、アーロンとのいざこざみたいなところで終わりなんですけど、
実写版のアーロンはどうなってんの。
実写版のアーロンは鼻の小切りですよ
じゃあだからそれはどうやってんの。
それすごいんすよ。だからじゃあ普通ね、例えば今まで過去にもありました、
う
もう海外でドラゴンボールの実写版だ、
う
海外じゃなくてもまあ実写版ね、
ルロリケンシンとか、
まあ、ルロケンはまあまあ良かったです、
まあ評価良かったですけど、佐藤
とか何でしたっけ、進撃の巨人とか、
うん、
まあ、あれは中身もだいぶ変わってましたけど、一応大体、まあ、低クオリティというか、
うん、
うわーこんななるってなるじゃないですか、
まあ、原作よりかはもうやっぱり良くないよねっていう評価が多いよね、
うん、特になんか例えばですけど、ワンピース行ったらゴムゴムのとか胸がビョインって伸びるってなんか、
うんうんうん、
うわどうなるんだろうって多分みんなが思ったと思う。
まあ確かに、
けどこれがしっかりしてんのよ。もちろん腕は CG で伸びてますよ、おそらく、
おうおうおう、
CG ですよ、
おうおうおう、
けどなんかちゃんとこのルフィのキャラと合ってるというか、ガムガムなーって言うんですよ、外国人だから。
あ、やっぱりそこはそうなんだ。
ガムガムあーピスタルーピコみたいな、
おうおうおう、
ちょっと冷めるじゃないですか、
まあ、けどそれ冷めるな、
けどそれをちゃんと突っ込んでるんですよ。なんだ今のって、ゾロ役のマッケンユーが、これ日本人ですよ、
おうおうおう、
なんだ今のみたいに言って、
う
技名を買った方がかっこいいだろみたいな、強いやつは技名を叫ぶんだバカかみたいな。だからもうゾロ役は本当あったでしょ、おにぎりとか、
おうおう、
なんとかぎり、トラがりみたいな、
う
けどゾロ役の人はもう別に技名を叫ばないと。だから、まあ、ルフィのゴムゴムの、ま、丸々ピストルとか金とか斧とかは一応言ってるんですけど、全く違和感ないのよ。
あ、じゃあそれ以外は、うん、もう特に技名は言う人と言わない人が分かれてるってこと。
ちょっと分かれてる。
なるほど。
でサンジもちょっとルフィ寄りのアホキャラじゃないですか、
うん、
女の子大好きで、うん、えへへみたいな、
うん、
でサンジも技名というかこう蹴るところを言うみたいな技があるじゃないですか、
まあ、コリエとか
みたいな、
うん、
って言った後に技名あった方がかっこいいだろうっつって、ちゃんとゾロ役の人が、うん、お前ら同類かみたいなツッコミがあったりとか、あ、うわスカッとするというか、なんかこの今までのアニメだったらその技名言うことによって、うわ普通言わないだろみたいな、アニメだからこそそれって成り立つじゃないですか、文字だから。
あ、それを人間が言っちゃうとちょっと違うみたいな、
定めてしまうところもそのルフィのキャラとか、
うん、
サンジのキャラにも合わせてしっかりしてるし、
うん、
あとウソップ、ウソップ、
お、ウソップは鼻どうなってんの。
ウソップの鼻は普通です。
あ、普通なんだ。
ノコギリでもないです。
あ、ピノキオみたいになってない。
ピノキオみたいないいんですけど、めちゃくちゃもうウソップそのままというかキャラも、
へえ、
あのビビって、
それ地鼻で、
地鼻、地鼻が、でも地鼻もまあちょっとツンとしてるのよ。
あ、地鼻が
高め鼻、
地鼻がもうウソップ鼻に近いんだ。
地鼻が角ぐらい、
角、
角ぐらい、
あ、角か、
角も長いな。
角ってあの、なんだっけ、
地鼻が、地鼻が、
うん、
ね、フランキーの初めて出てきた時の、
うん、
あのアフロ、四角いアフロのダンサー2人、女いたの分かる。
あー、いた気がする、あの船舶工場の、
うん、あのセクシーな四角いアフロダンサーの鼻ぐらいツンとしてる。
あー、その鼻思い出せんけど、一応まあ地鼻がそんぐらいツンとしてんだ。
そう、
うん、
しちゃんと多分このアーロン編までって、
うん、
多分漫画の巻数でいったら何巻ぐらい、10巻以上多分使ってると思うけど、
うんうん、
それをしっかり1時間1話の中に、うんうん、うまい具合に、なんつうのかな、ゾロと出会って、ナミと出会って、ウソップと出会って、サンジと出会うっていうところがめちゃくちゃうまい。
へ
え、沿ってもいるし、ストーリー、メインストーリーに。
サンジのところもやってんだ。
サンジまで行ってアーロン、
うんうん、
ここはまあ流れには沿ってるんですけど。
タコのハッちゃんはどうなんの。
タコのハッちゃんはね、ノンハッちゃん。
ノンハッちゃん、
ノンハッちゃん、
タコじゃないってこと。
いや、タコのハッちゃんはまあ今のところ出てない。
あ、そういうこと。
まあまあまあ、ネタバレだからさ、これさ、まず選手目標ネタばかりだから。
いや、でもいいんじゃない。もう
でもすごくいい。
へ
え。あとなんか漫画だったら、
うんうん、
セリフだからこんなこと言える、ちょっと臭いようなセリフも、
うんうん、ま
あ、このセリフってどうなるんだろうと思ったら、ちょっとあっさり言ってみたりとか、
うんうん、
ああいいなみたいな、
ほう、
リアルだなっていう。
へ
え、いいんですよ。
なるほど。要は
ぜひ見てほしい。ぜひ自分のお金で、
うん、
もしくは俺に払い直して。
いや、お前に払い直して
もどうにもならんの。払い直して見てほしい。
いやでもあの俺は俺で、うん、あのまたちょっとすごい展開になってて、あの
出る、
いや、いや出るか、
タコハッチャンで、
なんでタコハッチャン出るもん、いやすごいよ、
どこで伏線張ってるもん、
いや俺どこから評価されたもん、多分鼻軟骨でしょ俺多分評価されたのに、鼻軟
骨とハッチャン口、ハ
ッチャン口、じゃほぼタコやし俺じゃん、
すごいな、だからかお前。たこ焼き屋さんにしょっちゅう足しげく通って
る、いや勉強してないよ、
研究やしお前、
いやだとしたらそうチュラ海とか行くだろう、そしたらたこ焼き屋行かんだろう、そしたら、そうあの
何よ、
このラジオをよく聞いてくれてるあのメガネロック大家がいるじゃないですか、
はい、
後輩芸人の、
うん、
で大家があの有田ジェネレーションに出るっていうのがあって、
うん、
要は小峠さんとか、
うん、
有田さんとかの番組に出るっていうのがあったんですよ、うん、でこの俺知らなかったんですけど、有田ジェネレーションってもともとテレビでやってたけど、もう今は U-NEXT っていう、まくらネットフリックスの、まあ、日本版みたいな、
はいはいはい、
で結構月額高いやつ、
ほう
で U-NEXT でしか見れないみたいな、
結構月額高いやつ、
うん結構高いやつ、もう3000円ぐらいする、
1年分ぐらい俺が払った、ね、ネットフリックス
だったじゃあまあまあまあネットフリックスよりも倍くらい高いわけ、うん、本当に、うんうん、でこので有田ジェネレーションで、うん、見れますって言ってあのインスタの方で大家が宣伝してて、
うん、
でこれって U-NEXT しか見れないのって大家に送ったら、
うん、
あそうですみたいな返ってきて、うわマジかみたいな、で俺はテレビでやってると思ってたから、
はいはい、
あのうわ沖縄多分あれじゃねやってないんだよなみたいな会話してたらちょっとあんま噛み合わなくて、で最終的に大家があのちょっと U-NEXT 僕のファミリープランで入りますかって来て、マジでっつってで入ったわけよ、でその何俺一回お試しで見れるみたいな感じで思ってたら、 あいつのファミリープランで要はお前のファミリーになったみたいな感じで、その U-NEXT に、
うん、
あの大家のファミリープランで入り込むことに成功して、
眼帯右頬傷侍で
そうそう、はい、それで俺流用されてるか分からんけど、うん、そうあのそれであの U-NEXT その有田ジェネレーションも一通り見た後に、今あの話題作の「ビバン」を U-NEXT で見まくってるっていう、あ
「ビバン後追い派？」
「ビバン後追い」でめちゃくちゃ面白い、
笑わす、もう俺はもうリアタイ派だから「ビバン」は、
いやな
ごめんな「ビバン」は、
いやでも俺昨日見てちょうど、うん、初めて見て
1話1話
?1 話から
まだ1話、
そう1話から一応4話まで一気に見て、
まだ4話、
そう、
あ
いやデージ
かわいい、
デージ上から来るやし、じゃああれでもすごいと思って、
それはお前ネタ合わせの感覚合わんわ、
いやいややかましいわそれなんでお前何歩も先行ってるわ
いや
ビバン全部見て変わらんだろ別にネタ合わせ、
ワンピースはワンピースでさえも、うん、俺今日あちょっと喋るのなって思ったぐらいよ、う
ん、いやいや
ビバン今
違う違う違う、いや別に今リアルにやってるやつだし、
ビバンもう最終回よ、
あマジで、
そろそろ来週の日曜日になんかもう共演者の特別編みたいなやつで、うん、ちょっと1時間みんなで喋ろうみたいなやつの後に、
うん、
ビバン本編がやるぐらいだから、もう最終回か 最終回イブぐらいよ今、
あそんなあそ早いな、
4! 砂漠まだ、
砂漠から帰ってきた、えなんかそれ上ずり声で反応すな、
そうか、
そうでもあれの要はクオリティというかあの壮大さ、
いやもうすごいね、
うん、相当すごいと思って、あれは要は
うわベタなこと言うけどその頃に戻りたい、うわ壮大だお金かけてる、俺ネット、うん、ネットニュースとかでもこれは、うん、お金かけすぎて、
うん、
みたいな叩かれる記事とかもいっぱいあったんですよ、
うん、
これお金をかけて映像美を見る作品だみたいな、誰か知らん評論家みたいなのが、
そんなやつが
荒いみたいな、
うん、
あそれお金かけてそれ以外は荒いみたいなネット記事とか見てて、
あなるほど、
そうなんだぐらい
の、あこれからじゃあどうなんの、今日本に帰ってきたら、いやなんかそうなんの
どうなんの、
幽霊見た時の反応やし、違うこれから、うん、映像美がすごいという砂漠編から始まって
二点三点
日本に戻ってきた後は
二点三点
天空原坂天使やしや
本当に、うん、でも二点三点
だからこれは要は荒いっていうのはストーリーとしては、う
ん、つまり1話2話でお金かけてるでまず話題になったじゃないですか、
うん、
何億円とか、
うん、
まあ、それで1話2話見てあったんじゃないですか、なんかそういう、ただうまい具合にちょっとした違和感とかが今後全部回収されていくんですよ、
うん、あちゃんとされるんだ、
あ
今まだ謎がね まだ点々とある時期ですから、僕は点々くんやしやじゃん。
いや
いや、
5話かな6話か、点々くんは
点々くん出てくるやしや。花咲か天使
1話ぐらい、1話か2話で、あの砂漠でなんかじょうろ出なかった、
うん、
違和感のあるじょうろ。
いやいや、それ点々くんのじょうろやしじゃん。
それが違和感あるなと思ったら6話か、う
ん、転校生に足を引っ掛ける才能の最種から始まる点々くん。
何それ。
いやそうだろ、点々くんの第1話の始まり。
いやでも本当に面白いっすね。
うん、そう、
今熱いんすよ。
そうだから、これからどうなっていくかって、だから俺あれを見た瞬間に、うん、いやこれまずそんな言葉があるんだっていう、まあこれはじゃあもう最終回近いっていうあれなんで、
ビバン、
そう、ネタバレにもならないと思うんで言うんですけど、はいはい、要はこの自衛隊の
お前、おい、
ええー、
お前みたいな人間がいたらどうする。
どういうこと。
お前今4話だ
ろ。
お前みたいなに、お前はだいぶ遅いよ。
じゃあ要は1話の人が見てたら、多分俺が今言うことはびっくりすると。
いやもう往復ビンタビンタよ。
いやビバンみたいに言わんけよ。だからその、まあそういう、まあ、言葉があるんだってのも知らんかったわけよ。まあ要は自衛隊関連ので、あ、そのビバン見てる人は多分分かると思うんですけど、このだからこれをドラマにするっていうこと自体すごいなと思って。
すごい
っ
すね。
でこれはもうその組織を、じゃあ日本国がもう国民に知らしめるために、今お金を使って、日曜劇場を使って、うん、TBS を使ってやってるんだって俺。
確かにね、
ちょ、陰謀論で思って調べたわけよ、
うん、
そう考えたら、あんな1億何億もドラマでかけるのおかしい。でそれであ
れだ、スピルバーグの宇宙人と接触した説みたいな、
そう、
都市伝説みたいな。
そうで、そしたら TBS は不動産業でめちゃくちゃ儲けてるらしい。
おや、
そう、不動産業でめちゃくちゃ儲けてて、あと東京エレクトニクロンだったかな、高いう半導体の、東京エレクトロンだったかな、 あの半導体の会社の株をめちゃくちゃ持ってて、その業績がいいから、あの資金をめちゃくちゃ使えてるっていうだけらしい。
あ、じゃあお前の見解で、お前の調べでは、うんうん、ビバンは存在しないと。
そう、しない。ビバンは、いや、しないんじゃないかな。
そうですか、わかりました。はい、そのまま人生を終えてください。
なんか気持ち悪い、知らない、気持ち悪い CM、
知らない間に。
いや、気持ち悪い CM の入り方。
あ、なるほどね。
そうだから、このビバン、
まあでも不思議じゃないよね、ビバンみたいなのがあっても、
うん、あってもおかしくない。
だって世界ではあるんだもん、しかも公表もされてる。
そうで、これがじゃあどうなのかっていうのは、別にドラマの中ではもちろん解決しないわけでしょ、
うん
うん、
でも俺はある情報から、
うん、
情報通からいろいろ聞いてはいるんです。
うんうん
うん、
情報通から、
情報通、情報筋から。
お前の情報筋って、ヒントだけいる、その情報筋の
ヒント、
うん、
どういう筋か、
どういう筋か、
ネットニュース、
ネットニュースやしや、
ネットニュースではあるけど、
うん、
本当に過去この戦後何年の間に、うん、そういう組織が作られて、
うん、
まあ、日本は守られてきたと、
うん、
その話は本当にあるらしく。
まあ、でも過去の記事でも一応出てくるからね、このドラマがあったからじゃなくて、
え、
うん、別に過去の記事でも一応出てくるから、そのビバンのその元
となった
言語、
そこまでたどり着いた、
あそこ行ってる、もう
そこまでたどり着いた、
あ、そうそう、
おめでとう、おめでとう、
おめでとうじゃないよ、お前
やっと同じ、はい、スタートラインに立ってた
から。違う、それは最初から知ってる上でのこの会話だから、まあちょっと知らない人からしたら何の会話をしてればっていう、
そうね、いやもう
状況でしょうけど、うん、
見てほしい、皆さんにも見てほしいですよ。
そう、これはあのメガネロック王へのファミリープランが空いてる限りはまだ見れるんでね。
あと何名いけるか、お母さんはでも入ってるでしょ、大家の、
大家のお母さんは分かんない、入ってる
んで、入ってるでしょ、
まあまああんだけ好きだからね。
あと、まああっちの芸人仲間プラスにお前をファミリーとして招き入れてくれたんだから、
う
ん、
ありがとうございます。
裏切るわけにはいかないよ、お前も何かのファミリー、誰かに、俺にも返さんと。俺にも何かのファミリーをくれないと。
そう、俺はあの今のところ返せるファミリーはちょっとオリジンファミリーとして、ちょっとみんなと一緒に仲良くお笑いをするっていうのがちょっと俺のできるファミリー提供かな。
最近須田郎が家出したあのファミリーですか。
そう、ジョナサンがもう、うん、須田郎がもう家になって
家出した、
もう出ていった、オリジンファミリー、
いつか帰ってくるかもの、
かもしれない、あいつがもう、そうそう、眼帯だった。
今そのファミリーで募集してるんだよね、うん、どうぞ。
いいよ、やなんかそのうまい具合にパスできましたじゃないよ、や、はい、まあ、オリジン新人発掘オーディションもやってますね、ぜひ、はい、ファミリー募集してます、お願いします。
ここでストライク鬼コンボ F さんから、
はい、すごい名前、
不確実なんですが、うん、昨日のオリジンチャンプルーでことぶきパンチが熱くビバンの話をしていたんですが、ずっとビバンのことをビバントと言っていたのが気になりましたと。
ああ、これは見てない可能性がありますね。じゃあ、これ第1話でちゃんと T を発音しないというところまでちゃんと作品内で言ってますからね。
そこがあいつがもしかしたらオリジン内の別版なんかもしれないですね。
すっとすっと言うな。
もしかしたらね、
すっと言うな。
どっか FEC からの別の行動を取った反応、うん、男の子なのかもしれない、
ね、いや、くだらん別班です行動してるわ。組織すんな、そんなの。
今面白いですから、話題作いっぱいですからね。
他に何がある？本当に
あのエブエブとかも見れるの分かります？
分からん、何エブエブ。
ちょっと話題になったじゃないですか、ちょっとね、うん、タイトルを全部言えないのが本当に不確実な情報を今、うん、ラジオで話し申し訳ないんですけど、エブリシン、エブリなんとか、エブリなんとか見てあったじゃないですか、アカデミー賞かなんかを十何個取ったみたいな、うんうん、分かんないですか、主婦がなんかメタバースみたいな世界に行って、うんうん、なんかちょっとそういう旅をして世界を救うのかな、内容は分かんないですけど、
マトリックス、
これ映画で、そうそうそうそう、うんうん、エブエブ、みんなでエブエブみたいなちょっと話題になったじゃないですか。へ、分かんない、
あ、これは映画、
映画で多分アジアのじゃないですかね、うんうん、アジアっぽい、
分からんな。でも最近なんか久々にこの作品を見て、うん、エブエブはまだたどり着いてないな。
ねえ、
はい、
進みいっぱいありますんで、
うん、
こんな感じですかね。
はい、はい、ということで皆さんのメールもお待ちしております。メールアドレス、オリジンアットマーク FMNAHA.jp、 すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp までよろしくお願いします。
15年ぶりの開催、オリジン新人発掘オーディション。
なんかそれ。
参加資格は29歳までの事務所に所属していないお笑い芸人の活動に興味のある方。
これ誰が喋ってるわ。
ネタの内容はピン、コント、漫才などジャンルを問わず面白いネタ。
どういうつもりか。
優勝特典は賞金5万円プラス焼肉スダクお食事券プラスラジオお笑いライブ出演券。
なんか前髪おかしくない。
本選は11月25日土曜日。みんなたくさんの応募待ってます。
誰が出るか。
お前うるさいな。おい、素敵なコンテストだから。
僕たちは唐揚げポニーテールで出ます。
もう出ようとしてるやんけお前。おい、
お前が昔
うるさいよお前な。
水曜オリジナル入っております。
おい、ツイキャスでもたくさんの人が来ていただいてますね、
はい、ありがとうございます。
国分寺の加藤ちゃんさん、ありがとうございます。今日はケイジャさんいないんですけども、
ね、赤戸ちゃんさん、東京エレクトロンのとこだけ分かったと。あ、他の作品はじゃあ全然ワンピースもビバンも見てないということですね。
円楽さんも、朱印之助こんばんはと。
朱印之助
なんですかね。
朱印之助、酒を飲むってこと。
酒帝がスケベの印のテスケベのスケ、
テスケベ、あ、これ店員、あ、店員、主員のスケ、あ、なるほど、主員のスケじゃ、主理のスケね。
なんかやったの。
いや、やってるか主員。手が淫乱で主員。
マリエさん、ピンさんも、万代さんも、アニゾさんもありがとうございます。はい、ビクノさんもありがとうございます。
それではこのコーナーいきましょう。はい、ガジュマルファミリーの4番目を当てよう。いやー、今日はちょっとケイジャーさんがいないですけど。
じゃあもう2人で考えるしかないね。
いや、俺も考えんの。いやもう見てるから俺答えを。いや、これ本当にリスナーの皆さんの、ね、今、読み上げたツイキャスの皆さんは、うん、ぜひ責任を持ってあの答えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、
はい、ということで、本日の琉球新報の大人気4カマ漫画ガジュマルファミリーの4カマ漫画当てようというコーナーでございます、うん、本日の朝刊9月6日水曜日、桃心先生の作品ガジュマルファミリー6295回目の作品ですね。
はい、
すごい。
じゃあ7000まではもうまだまだですね。
7000、いや、そこを伸びしろにすな。
まだまだですので。
いや、まだまだのところを強調すな。
頑張ってください。頑張りましょう。
すごいなって言え。6290回で。すごいなだろ。7000までまだまだだなじゃないよ。
はい。はい、
それでは、1コマ目。
うん。
マンダ君が、鉛筆を鼻と口の間に、と挟みながら、沖縄らしいデザインかと、何か白紙の前で。
アイデアを、
そう、
アイデアを降りてくるの待ってる感じ。
そうで、後ろでお兄ちゃんが何してるのと聞いてます、
うん、
で2コマ目、マンダ君がカリシウェアのデザイン考えてると、
はいはいはい、
で、あの、何かマンダ君が書き始めてます、
うん、
でお兄ちゃんが頑張れと、で3コマ目、できたと、
うん、
でお兄ちゃんが見せてと言ってます。4コマ目、どうなると。
はあ、
カリシウェアのデザインを考えているマンタ君、それができました。4コマ目、どうなるということで、まあ、方向性としてはね、うん、まあ、結構分かりやすい流れかなと。
方向性としてはもう、
うん、
プリズンブレイクか。
プリズンブレイク、
捕まってるお父さんのために、
うん、
実 一見和柄みたいに見えたけど、実はその刑務所内の地図だったみたいな。
いや、違う、そんな、いやいや、そんな地図を変えてるとかいうことじゃないです。違います。
方向性は9月関係ある。
方向性は、あ、9月関係あるな。
ほう、
国分寺の加藤ちゃんさん予想、
はい、早い、ね、
カリユシという文字が埋め尽くされた柄、あ、カリシウェアで、もうそれもカリシカリシカリシとひらがなが埋め尽くしてる。違います。
違う。
あ、でもいい答えですね。あ、ちなみに9月関係あるって言ったんですけど、まあ、9月でもあるっていう感じかな。万代さん、オリジンのロゴを描いた、あ、沖縄らしくてオリジンのロゴを描いた。あ、違う違うけど、これも、まあ、柄としては
ちょっと近いものが、水玉模様みたいな
ありますね、うん、
あれじゃないですか。わあ、どうせまあ万太君は腹ペコですから、
うん、
かりゆしのゆしからゆし豆腐の、
うん、
いっぱいゆし豆腐のかりゆし部屋を作って、
うん、
かりゆしゆしゆしゆし豆腐だみたいな、
かりゆしゆしゆし豆腐だって言ってゆし豆腐の絵を描いてる。
描いて、
違います。
でお腹も緩くなって、
うん、でもこっちもゆしゆしだって、ゆるい、いや、ゆるゆるやし、なんでもゆし、
ごめんねっつって、
いや、こっちもゆしだ、ブリブリで、
これで拭くしかないで、
うん、
デザインせっかく作ったシャツでお尻を拭
く、うん、4コマ目どんだけ詰め込んでる。
違う、
違います。ビッグノンズさん、
うん、
元ツイッター現セックスって文字をデザインした、なんでよや、
X な、
沖縄も関係ないし、
うん、
ワンデーで読み上げられなかったやつこっちに回してくな。万代さん、沖縄の野豪だらけのカリーシウェアと。ほう、なるほど、なんかいろいろ沖縄の野豪の名称書きまくってると。
あ、方向性としてはって言ってましたけど、
うん、
なんね、このお腹ペコペコキャラの、
いや、まあ
ではなく、
カリーシウェアのデザインを考えてるという流れからの流れ。まあ、まあ、要はデザインっていうことですよね。デザインが
関係ある。
そう、
ウサギか。
ウサギ、違います。
お月見の、
お月見のウサギが描かれてる、違います。
お餅か、お月見の、
いや、沖縄、沖縄らしいデザインっていうのが
沖縄です
か。国分寺の加藤ちゃんさん、予想、秋という文字が埋め尽くされたから。
埋め尽くすの好きなの。
これも違いますね。まあ、でも秋でもある、まあ、夏かな、どっちかといえば。ストライク鬼コンボ F さん、燃える内カビ柄のデザイン、あ、かっこいいな、内カビが燃えてて。あ、
でもかっこいいっすね。でも内カビ柄だったらもうほぼオリジン柄みたいなもんだよね。
ああ、この内カビの
よく見たらオリジンのマークみたいな、
まあ、なんか丸っこいね、
うん、
オリジンのロゴと同じ丸っこい、まあ、ロゴではないけど模様がありますけど。
お前はのどう思うの。
ん
お前は。
じゃあお前はじゃなくて、俺見てるからもうこれ。じゃあ沖縄らしい、
沖縄らしいデザインかと、
うん、 沖縄らしいデザインカーで、よく見てみたら沖縄本島の地図が拡大で沖縄本島の地図が描かれてるやつになってる。
本当に？
本当にじゃないよ。違うでしょ。
めっちゃ本当っぽいやし。いやいや拡大した沖縄地図って。
いやいや違うし、はい、それは違います。スーッと消すな。
ごめんな、もう。
すっごまめにスーッと消すな、エコー。
でそういう系でもないんだ。
そういう系ではない。
食べ物でもね、空圧。
うん。こちら。あ、いいですね。万代さん、マイシュレーモン、背中首里城、シュリッパン、ありがとうございます。来ましたね、これは。
万代さん。
シュレーモンから入っていって、首里城まで行くという、この、道をね、描いてるわけだ、素晴らしい。
誰かいませんでしたっけ、女性タレントで。首里城の下流市。
アハゴン・アズサさんね。
アズサさんか。
あれは洋館の、誰よりもシュリッパンの服を、
ありました。
つけてますからね。元青森の女王。マリエ・サンピンさん、またねと。いや、どのタイミングで。ありがとうございました。
ありがとうございました。
万代さん、キジムナーが魚の目を取ってる。
あ、いいっすね。
違います。山梨県、ラジオネームヒカルさん、シンくん、シュヌスケくん、リスナーさん、こんばんは。今日もお邪魔します。さっきメール送りました。あ、答えじゃなかった。ありがとうございます、ヒカルさん。
送った報告だ。
国分寺の加藤ちゃんさん、お月様デザイン、これも違いますね。
いや、それと思いますよね。9月でしたら。
万代さん、ヒカルさん、こんばんは。と。
台風？台風
正解。
台風の目。
台風正解です。
16号できたみたいな、熱帯低気圧 B みたいな。
正解。熱帯低気圧 B は書いてないけど、でも、3個目できたと見せてとお兄ちゃんが来て、4個目、下流石ウェアに台風柄というので、も台風をもう5個も6個もいっぱい書いて、でお兄ちゃんが目が回るという、そういうオチで、実は万代さんがオリジンのロゴって言った時に、まあ、模様としてはちょっと似てますねというのは
ヒントだったんだ。
そういうヒントもあったと。
うわー、当ててしまったので、
うん、
ちょっと万代さん差し入れ余った分僕もいただきたいと思います。
いや、なんでお前が得する。
いやー、ありがたいですね。
はい、万代さんから今日はまた、
なんと、
はい、
差し入れいただいてます。
はい、オリジンチャンプルーでもね、
はい、
ありましたけど、ペリペリチキン、
ラジオネーム万代さんより差し入れいただきました。沖縄市にあるペリペリチキンの沖縄、ペリペリチキン沖縄のチキンです。ペリペリチキンはペリペリソースと呼ばれる南アフリカのチリソースを塗り込んだ鶏肉のグリル、うま、ん、みが詰まってやみつきになる美味しさです。ペリペリとは日本語のピリピリと同じ意味だそうです。チキン75話目ということで、
ありがとうございます。
いただきました。すっごいね。い
もう75になりましたか。
すっごいボリューミーで、もう僕たち2人ともね、放送前に食べちゃった。
食べちゃいました。もう美味しかった。
あ、もう匂いだけが、うん、もうすごく美味しいです。ありがとうございます。
素晴らしい。でもね、はい、本当にでかくて、
うん、
ジューシーなチキンでしたね。
ね、
うん、
パンもね、俺あの硬さ好きなんですよ。フランスパン生地というか、ちょっとなんか周りが粉っぽいというかね。
あ、分厚い感じで。
分厚い感じで。歯応えがあればあるほど好きだから。
うん、確かに。物は。うん、食べやすかった。お前一番好きな沖縄の食べ物なんだっけ？
イチャガリガリ。
イチャガリガリ。
あれも周り粉っぽいさ、ちょっと。ちょっと粉吹いてるのがいいね、あの周りが。
うん。食べ物って。めちゃくちゃ硬くて。
食べ物ってそうなのよ。
うん、歯応えもあれがあるほどいいからな、お前は。
うん。ありがとうございます。歯応えがあれば、歯応え100で。今後は募集したいと思います、
ね。いやいや、鳥も達成してないのに。
いや、でも
新しいの始めんな。
真の歯を砕きたいみたいな、
うん、
そういうなんかね、もう、負けず嫌いみたいな精神で送っていただけたら、僕が全て砕きますので、
うん、もうイチャガリガリが限界だろ多分。
食べ物の硬さって。
いや、食べ物の硬さって多分あれ以上硬くならんでしょう
か。
もう
世界広しよ。
世界一
だったら、うん、ギネスなりなんなり、
うん、
挑戦してほしいよ。
でもあれって要は何回も何回も揚げてるわけでしょ。
確かに何回も揚げて水分、中の水分をぶっ放してる。
小麦粉か。元は
小麦粉。元小麦粉
で、あそこまで。あ、でも冷凍とか入れたらちょっと違うかな。もう冷凍バナナとか あそういうのも
パキンっていけたら、
うん、でもそっか、それがベストな状態でもうそれが、うん、お客様に出す状況で、
まあ本当そうだな、
最高の状態がこれですっていう食材では、うん、イチャガリガリが一番じゃない。
なるほど。
沖縄では少なくとも一番さん。
確かに俺はそうだな、イチャガリガリかな。
日本でも一番じゃない、もしかしたら。
日本ではでも片せんべいとか多分あるでしょ。
あれとどっちが硬いかが、瓦せんべい、
瓦
せんべいは柔らかいか、柔らかいっていうか、まあ、そんなに硬くない。うん、ビッグノーズさん、砂糖菓子硬くない？
砂糖菓子？
ああ、
あれ？ケーキの上とかに乗ってるようなやつかな？
か、まあ、普通に黒砂糖なのか。
黒砂糖？
うん。
あんな硬くないです。
いや、めっちゃ
硬くないです。
いやいや、めっちゃ余裕やし。
ああ
、それか、あの、なんだっけ、名前忘れたけど、あの和菓子のもう砂糖を固めただけみたいな、あのちょっと高級ではないけど、
コンペイト
ー、コンペイトーじゃない、あの柄とかもしっかりしてる、
あの柄、
あのなんて言うんだっけ、なんか本当にちゃんとした和菓子、それこそ、あ、ビクノさん、ボンとかにある花とかのデザインのよと、
ああ、
そう、それから多分
どっちかといったら和菓子というか沖縄のなんかそういう仏壇とかに並んでるようなやつでしょ
かな、あれ沖縄のやつなんだ。
あるね、あんなのも、そんなあんなのなんかカリカリというよりかはなんかシャクシャクみたいな感じでしょ、う
ん、
ちょっと
そう、俺もあんまり覚えてないけど、
あれはあんまり僕が好きじゃない、味が好きじゃないです。
いや味も関係あるんだ、
味がそんなに好きじゃないんで。
いや違うらしく入ってきたわ。
今見てきた硬い食べ物ランキングってサイトで、うん、イチャガリガリは2位でした。
2位。
1位はカツオ節。
カツオ節。
カツオ節
か。カツオ節入ってくるんだ。いや、で、カツオ節は、でも、
口の中で出汁も取れるし、ね。
さっきのランキングで言ったら、要は、ハイランさん。もうこれが最高の状況ですよ。
うん。
っていうことじゃないです、あれは。もうあれはもう。
猫はでもカツオ節食えるでしょ？おそらく。
そうそう、あれ、まあ、猫は。でも、猫でさえ多分、本当は、
こんなに硬いの嫌にゃん、
う
ん、
そうそう、本当は花カツオの方がいいでしょ。
ああ、ふわふわの、
うん、
2位か。
あ、でもすごいな、やっぱ2位になるんだ。
へ
え、カツオ節が1位で2位がイチャガリガリってやっぱりすごいな。
じゃあもう人類最強の歯と称していいですね、僕の歯は。
じゃあお前は好きなだけだろ。
うん、
いや、それで早食い対決で勝ったら称していいな。
早食いでも自信あるんですよ、俺、イチャガリガリ。めっちゃ早いし、あ、
いいな、イチャガリガリ早食いをプーキーとやってほしいな。
あ、プーキーな、歯ちょっとスカスカだからな。
あ、じゃあ歯スカスカだわ。
分からんけど勝手なイメージ言ったけど歯スカスカでしょ。
あいつの大食いの能力がすごいさ。
あいつ飲み込む能力がすごいのよ、
うん、
こうグンって下に下ろす能力、
うんうんうん、
俺は咀嚼だからね、
うんうん、
咀嚼の芯と飲み込むのプーキーだから。
え、プーキーの能力死にアホやし。
アホだよあいつは。
歯スカスカだけど飲み込むのが早いんだ。
結構稽古割りで、審査今日何かありますって言ってきて、
うんうん、
あ、どうしたって言ったら、どこどこのラーメンで替え玉食べ放題のやつやってるんですけど、うん、行きませんって言って、
うんうん、
俺今日予定あるやつさって言ったら、
うん、
いかんって言ってたからね。もう誰かにおごってもらう前提で、もうあいつは稽古場に来てますからね。
あいつおごってもらう上に無料を楽しもうとしてんだ。
そう、
すごいな。
いや、プーキーには勝てますよ、イチャガリガリでは。
いや、群馬の兄蔵さん、
うん、
硬いからトンカチと一緒に売っているお菓子あった気がする。
なんか見たことある気もする。
トンカチで、
そのトンカチ代の方が高いよね多分ね、
そのお菓子。だからな、トンカチぐらい硬いよっていうプロモーションってことか。ビッグノーズさん、冷凍のバナナ釘打てるらしいよと。
冷凍のバナナはね、冷たいを楽しみたいやつだからね、
うん、そう、あれもな、だから凍らせばいいわけだから、要はバナナじゃなくても。
確かにあれはまあ硬いで有名よね、ベタのというか、あずきバー。
ああ、あれ硬いな。
あれは硬いね。
あずきバーは硬い。あれはアイスの中でも一段と硬いな。
うん、
まあ、あれが溶けてくるのもまた美味しいんだけどね。
ナタデココにも、
うん、
ナタデココってふにゃふにゃくにゃが柔らかいイメージでしょ、
うんうん、
たまに死に硬いのいるよね。
おー、ナタデココ、
ナタデココ、
まあ、食感が、常温で、食感が いいのあるけど、もう硬ぐらい硬くないでしょ。
硬いのもいるよ、硬いの。へえ、うん、最近の小豆は柔らかいよと、つとむさん、はいはい、って感じですかね。ではメールも来てるんでメール行きましょうか。
はい。
しんくん、しゅりのすけくん、けいじゃーじさん、リスナーさん、こんばんは。
こんばんは。
山梨県ラジオネームひかるです。
ありがとうございます。
報告ですが、いよいよ明日16年通ったデイサービスを私退所します。
おお、そっか、行ってたな。
はあ、通ったというか働いてたということですかね。まあ、対象、
まあ、分かんない。利用者さんっていうことじゃない。利用者か。
7月中旬より体調不良でお休み、家で、静養とボランティアサークルでの活動をするうちに、これ静養だっけ、静養っていう
の、静養、
静養
どういう感じ、
静かに養う、
あ、分かん、静養かな、
静養か、なんか、あ、ゲシュタルト崩壊になっちゃったな、当たってたか。10年以上の腰と両膝の痛みが消えて、デイサービスでのストレスというのが分かったので、明日最後のご挨拶して対処します。いろいろ大変だったので対処が決まってほっとしています。これからもラジオ番組投稿と聴取は続けるので、今後ともユタサルグトゥーニゲーサビラでは、またメールします。放送今日も最後までチバリオと。ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ16年のルーティーンがラストということで、でも前なんか、うん、まあ、いい方向に進んでるみたいな話も ね言ってましたから。
ありましたけども、
いいんじゃないですか、これでゆっくり休んでまた新しい道にね行って、
はい、16年すごいっすね。
ラジオもいろんなところで広めてもらって、うん、よろしくお願いします。
確かミラコザの、うん、ミラクルシティコザの山梨支部でしたもんね、応援団長。
ああ、ヒカルさん、おお、そっか、なんか
ぜひともしんとすけのオリジナルも山梨県で至る所でかけてほしいですね。
もうガジュマルファミリー、うん、みんなが分かるぐらいにね、うん、お願いします。
さあもう一通、水曜オリジナルの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まだまだ暑いですねと。
いや、うん、暑いっす。
して8月のオリジンライブの配信見ました。
おー、ありがとうござい
ます。後からの配信もいいですね。自分の好きな順番で好きなタイミングで見て笑って楽しめました。
あ、嬉しい。
ケージャーさんのおっしゃってた下着の買い物、これだったんですね。サイズはどんなのだったのかしらと。
あ、
なんか別のラジオで言ったんですかね、下着の買い物。
あ、
かな、言いましたっけ前オリジナルで。
いや、言ってなかった気がする。
ほう、じゃあ、まあ、また違う曲の
ダールバーで言ってたのか、あ、言ってたかな。まあ、でも下着、そう、ケイジャーさんつけてましたね。あれ新品なんだ。ね、あ、昔からなんか使ってるのがあったのかなと思ったけど。
デカチチブラジャーでしたよね。
相当デカかった。なかなか相当デカかったら何カップ用だろうか。ブラジャーねつけてましたけど。
目覚めよケイジャージ世代ですが、
はい、
昔は紙パックはあまりなかったから、物の持ち運びは風呂敷じゃなかった。だったね。昔は地味な風呂敷が圧倒的に多くなかったという人も手を挙げて、はーいと。なんか、
うんうん、
この風呂敷の話2回目の気するな。
もう一回、風呂敷なんて、もう一回言って。
昔は紙バッグかな、紙バッグがあまりなかったから、
うんうん、
物の持ち運びは風呂敷じゃなかった。だったね。昔は地味な風呂敷が圧倒的に多くなかったという人も手を挙げて、はーいと。
あ、いや、前は
風呂敷だっただろ。
地味な風呂敷っていう話題じゃなかった。
風呂敷だろ。
風呂敷だけど、
唐草模様の風呂敷の話しただろ。
そう、だからそれは唐草模様の風呂敷さ。
地味な模様じゃなくて。
そう、地味な模様っていう観点で初めてかもしれない。
風呂敷、
うん、
なんで風呂敷って言うんだろうな、そもそもな。こっちにそんな文化があんまないから。
か、風呂で使ってたんか昔は。
あれか暑いから。でもあれなんかあれだよな、板、
うん、
なんつうの、ドラム缶鍋とかで直接火にかけるわけさ、
うんうん、ドラム缶鍋、
ドラム缶風呂だ、
うんうんうん、
分かるだろ大体ドラム缶鍋って。
じゃあ分からんだろ、
ドラム缶を鍋とした。
分
かるだろ、五右衛門風呂だろ。
じゃあドラム缶鍋って急に、あ、急に台所行ったなってなるだろ。
芥川龍之介みたいな、お前手を顎に持って。
いやいや、そんなに
人お前
別に文学班、文
学班の上からお前は。
いや、引用してないよ。違う、ドラム缶鍋って急に言うから。
なドラム缶鍋じゃないよ、風呂な。
じゃあお前が言ったんだろ。
ドラム缶風呂、
お前が言った
んだろ。暑いからさ、火に直接かけるから、うん、あのなんか板みたいな、すのこみたいな置くっていうさ。
ああ、下の方に
風呂敷さ、うん、あれも風呂敷、風呂に敷くからみたいなことかな。違うか。
で上がる時のいや足拭きマットみたいな感じ。
あ、そういうことかな。
使ってたのをお持ち運びでも使ってたとか、まあ語源は分からんけど
難しいですね。
風呂敷をでもリアルで使ったことってあんまないな。
確かに、予想ダム 92.5% 小の体重 51.5kg、 桃さんが本日お召しの服装黒かっこ9月6日だけにあはははと、あ今日9月6日いい、ね、黒の日か、お知らせ、加藤ちゃんちの夕飯は多分新潟米の土鍋ご飯、ナスとオクラと人参の豆腐の味噌汁、だし巻き卵、きゅうりの漬物かしら。ではでは放送ちばってね、ケージャーさんが名演技をされているらしい映画小ざままのお話も聞かせてねということですが、すいませんケージャーさんお休みということで。
ああそう、ケージャーさん小ざままというね、あの映画に出てまして、うん、オンエアというか放送開始が、
はい、
10月からかな、
うん、
10月から上映される映画に出てますので、
うん、
はい、これ来週ケージャーさんが来れたらぜひじっくり聞きたいと思いますんで、
はい確かに、
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
そっか今日黒の日か、
うん、
あワンピースにもね、
うん、あ
の百景の黒って、
あキャプテン黒、
キャプテン黒が出ますんで、
うん、
これも面白いっすよ。
あのキャプテン黒の尺子はどうなんの、う
ん、尺子ってあの手の、
そう手でもうめちゃくちゃ、
あ技か、
アニメというか漫画だったらシャクシーって言ってもうその高速移動の残像みたいな描かれ方で高速移動もう表したりして、
はいはいはいはい、
目にも止まらぬ速さみたいな感じさ、
はい、あれはもうスタッフが台に、うん、車輪のついてる台に乗せてシャーって、
あそこも見せてたんだ
引っ張ってます、
アホ実写
引っ張ってますんで、
いやアホ実写だな、 CG 使い今時、
足元は見るなっつって、
足元は見るな
ルフィもガムガムの足元っつって足元を撃破しますんで、
いやどこで撃破してれば
足元がっつって、
いやややこしい、
やられますんで、
スタッフと演者が交わってややこしい、
あります、
冷めるわ、一番冷める、
面白いっすよ。 あれも出てくるんですよ、小野のモーガンとか、
モーガン、あドンクリークじゃなくてモーガン、
ドンクリークはあまあまあ一応出てきますけど、
モーガン
ってあのゾロを、わかる？ゾロを貼り付けになってる海軍の支部の
長
みたいな、
はいはいはい、あのあれか、
うん、
一番海軍で偉いでかいやつ、
そうそうそう、
その当時ので
漫画だったら、うん、もうワンピース、まま、漫画特有というか、
うんうん、
悪役ってとことん悪役にするじゃないですか、
うんうん、
うわこいつ救いようもねえと、うん、民にもひどい、
うん、
自分の部下にもひどい、
うんうんうん、
ちょっとした失言でもうぶち殺されるみたいな、
まあ粛清はするよね一回は。
でもやっぱ実写だからちゃんと人間味もあって、
う
ん、なんつうかな、おーリアルってそこら辺とかも面白いんですよ。ただただ残酷なわけじゃないし、
うんうん、
ただ残酷なら残酷になる理由道筋みたいなとかもちゃんと描かれてるから、しっかり漫画で描けんからこそなんか逆にしっかりしてるなっていう感じますね。
本当にリメイクしてんだ。
うん。面白いっすよ。あ、今日メールめちゃくちゃ来てますね。今来ましたねいっぱい。新さん、汁の好きさん、こんばんは。
こんばんは。
ラジオネーム万代です。
ありがとう
ございます。あらす、おくらばせながら先日はオリジンライブ沖縄の輪お疲れ様でした。
あ
れ
す。ありがとうございました
。ネタももちろんながら久しぶりにターミネーターの視力検査のショートコントやマルキオビルとのコラボコント、面白かったです。
ありがとうございます。
コラボショートコントか。うん、話変わって久しぶりのチキン100。今回は通算75話、ペリペリチキン沖縄のチキンサンドになっています。美味しく召し上がれ。それでは放送頑張ってくださいと。
わ美味しかった、ありがとうございます。
もう75話ですけども、来週からもガリガリチキンも始まりますんでね、
うん、ガリガリチキン
歯応えがある、
いやいちゃりいちゃガリガリ
ガリガリでもありチキンでもあればもう両方通算しますんで、
いやめっちゃ難しいな、
しますんでよろしくお願いします。
あの沖縄の輪というライブもね来ていただきまして ありがとうございました。はい、ミュージシャンの方とコラボするライブでしたけど
新鮮でしたね、
うん、
はい、ありがとうございます。ハイサイツトムです。昔のお母さんは赤ちゃんが泣いたらどこでもおっぱいを出して飲ませてたよね。80年からパンパースが出てきて育児改革が起きたよねと。これはケージャージ世代ですねっぽいですね。
パンパースが出てくる前は、あ、要は洗うおしめだったってことか。
ああ
大変だなそれは。
C おっぱいも出してた。
あとおっぱいとパンパースはどういう関係なんだろう、
ね、
別ロジックってことか。
つまりパンパースが出てきたあたりからこの育児改革が大きい、人前でおっぱいなんてとか、ってことじゃないですか。まあ全部なんか何個かできたんじゃないですか。
おっぱいを隠す暇ができたんかな。もう、今まで忙しすぎて、
うん、
もうおっぱいなんか隠してる時間がないっていうのをもう、
あーなるほどね、
もうちょっと、まあ、余裕が出てきて、まあ、そこに対するケアも でき始めたみたいな
とかもあるし、周りのあれもあるんじゃないですか、うん、見せんなみたいな、うん、まあ、今までだったらなんでいいさとかおじちゃんの前とかでも、うんうん、私は気にしないからおっぱい出して飲ましたらいいよっつって
絶対エロ知識やし凝視するだろ、そんな
大丈夫、
そんなやつ凝視するだ
ろ、赤ちゃん泣いてるよ、私は気にしないから、うん、おっぱい出して飲ましたらいいよ、
やがえるから気にするば
よっていうのを、うん、もうあれじゃないですか、それも見る方もダメですよ、それ言う方もダメですよっていう意識の改革が起きたんじゃないですか、あ、お母さんだけじゃなくて
改革で、うん、うん、70年代はもうじゃ普通にベローンって言ってたんだ、
いやたまんないっすね
でも普通にでも出してる外国人の人とかいますからね、うん、この、
まあね、
台湾系かな中国系かな、なんか普通に授乳を平和通りとかでしてましたよ、うん、
不思議っすね、でもそう考えたらね、うん、これ何度も議論に上がってると思いますけど、ただ膨らみがあるかないかだけなのにね、うん、男性でも筋肉してる人ってもうかたどられてるじゃないですか、大胸筋とかって、うんうんうん、
だから要は、それを、うん、まあ、隠してるから恥ずかしくなるっていう、まあ、もう一番ベタですけど、民族でまだ隠してない部族の人とかは別にそれを見てる男の人とかも全然普通なわけじゃないですか、
確かに、
いや出してるわけだから、
たまにクレイジージャーニーとかでな、うん、ブローンって出して
る、あ、そう、吉田凪さんとかが
ふーってなるよな、
うん、そうだから本来は別にそれは生殖活動の、
まあな、
もう一つじゃないから、
食事だもんな、うん、赤ちゃんにとってはな、
そうゴールではないから、うん、別にそれを見た発情するっていうのは本当はないはずなのか、まあ何なんだろう、
でも一度でいいから母乳を飲んでみたいない
え、まあそれは一度でいいから、それはそうですね、
強く突っ込むみたいな顔したけど今、
うん、それはそうです
気持ち、ただただ気持ち悪いただただ気持ち悪いターンになったけど、
それはそうです
一度な、
いや、
いいんじゃないですか、サウナ後に、
サウナ後にどこで整おうとしてれば、
ポカリと一緒に待った、
いやボニ、いやボニポ飲もうとしてるでしょボニポ、
オロニでもいいし、いやいや、オロナミンし、
いや、それよりかポカリのがまだ良さそうです ね、
もう一つ来てます、お来てますね、新藤助のお二人こんばんは、
こんばんは、
青葉です、
青葉さんです、
ありがとうございます、まだまだ暑いですね、新潟も暑いんですね、
うん、新潟暑いな、今年な、
ね、そうなんだ、
相当
一回言ってるでしょ、お前
相当暑い、
ネタバレされてもいいか嫌かは人によるんじゃない、何なんだ、ネタバレされてもいいか嫌かは人によるんじゃない、
まあそうでしょうな、ビバンの話かな、そうか、ワンピースかな、
それに対するメッセージですね、2017年に夏美は星野源さんのライブに参戦した時、新曲披露間近の日だったから新曲披露しーというお客さんの声が聞こえてきたんだけど、本人はあえて声に応えず、このライブ会場だけだと聞けない人もいるでしょうという反応に尊いと思ったそうな、フフフと、
新曲発表前ってこと、
ライブで新曲披露間近の日だったと、
あ、まあそれは大人の事情でそもそも無理でしょうけど、まあ、そういういいな、そういう配慮いいな、
いいですね、
これでそう言える人になりたいな俺も、新曲披露してとか、うん、いやまあ今ちょっと情報解禁前だからとかじゃなくて、うんうんうん、
でもまあこのライブ会場だけだと聞けない人もいるでしょっていう反応もあるし、うん、このライブ会場に来てくれたからこそ聞けたんだよっていう、まあ、どっちも神対応ではあるけどね、
そう、でもそれは無理さ、結局もう大人の事情で無理なんだから、無理って言うしかないわけ、
デイジ社長のテンションと
違う違う違う勢いで
狂えし、
違う違う違う違う、もう
そうだよねさ、
違う違う違うさ無理さ、無理なのは
無理なの、
いや
ライブで
だって新曲発表前なんでしょ、
披露前、発表を多分してるんでしょ、新曲披露間近だったから、
あ、披露間近、
もう発表は
なんか CD とかで出して、
そうそうそう、
あ、そういうことで、なんだ披露間近ってのはどういうことだ、じゃあどこどこで披露するってのは決まってたんだ、じゃ
じゃないですかね、
じゃあ結局ダメなんだ、ここで初めての
出た社長
ライブで披露するって決まって、うん、まあ、初めての披露する場所に来るお客さんがいるわけだから、
それダメなの、もうでもこれ兄蔵さんから、うん、キーヤマ商店だったら披露するよって来て
るキーヤマさんはするさキーヤマさんはノリ ノリでね、で許される
ん
です
よ。なんか最近あれ出してますね、うん、米米クラブの、
あ、
ロマン飛行か、
ウチナーバージョンみたいな、
ウチナーバージョン、あれいいっすね、
ちょっとなんか、まあ、
絶対潤斗介まだ続いてたら出囃子一部になってましたね絶対に、
あれいいな、
あれいいっすね、
ちょっとなんかナンクルナイサーで、うん、インザスカイだけなんかそんな感じじゃない、
ちょっと沖縄っぽい、ヒヤササみたいな、
ああそうそうそう、
あと飛び出せカチャシーみたいなね、
ああなんか、
ああちゃんとロマン飛行自体がちょっと曖昧で、
意味がベストで、ベストというかジャストでやってるわけじゃなくて、雰囲気でね、
ロマンス一つだけでか、
うんうん、やってましたけど、じゃあそれでは、
はい、以上ですね、
もう1年プランです
かね、はい、メールは以上です、は
い、ということで、来週はまたケイジャーさんも、復帰するかと思いますので、はい、
ぜひぜひ、はい、
ぜひその時にまたメールメッセージなどお待ちしております。ということでまた来週元気にお会いしましょう、はい、水曜オリジンアワー、お相手は
しんとすけしんと、
しゅりのすけと、あ、しゅりのすけでした、ありがとうございました。